自由、平等、進歩、権利。自由、平等、友愛を叫んだ最初の人間は我々であった。春海前の時代に遡れば、我々は人民群衆の中にあって、自由、平等、友愛という言葉を叫んだ最初の人間であった。以来、幾度となく、愚かなオウムたちが、四方八方から、この餌に群がり集まり、世界の福利と、以前は、群衆の圧力に対してよく保護されていた個々人の真の自由を、この餌をもって破砕し去った。自由、平等、友愛が、我々の勝利を助けてくれた。地球の至るところで、我らの盲目の代理人たちのおかげで、自由、平等、友愛という言葉が、我らの旗を熱狂的にかざす大軍を、我々の隊列に引き入れてくれた。これらの言葉はまた、常に、ゴイムの福利に穴を開け、至るところで、平和、安寧、共同に終止符を打ち、ゴイムの国家の基礎を破壊する生きたイダシャクトリ、果樹の害虫であった。このことが、我々の勝利を助けた。ゴイム知識人は、自由、平等からは何も作り出せなかった。ゴイムのうちの賢者に、なりたがり宿も、知識人たちは、もともと中身のないこれらの言葉、自由、平等、友愛から何も作り出すことができなかった。どこをどう見ても平等はなく、自由などあり得ず、自然そのものは、その掟に従わせるように作られているのと全く同じく、気質、性格、能力が不平等に作られていることを見なかった。自由なる言葉は、神や自然の掟に対してまで逃走させる。自由なる言葉は、様々な人間集団に、あらゆる種類の権力、あらゆる種類の権威、さらには、神や自然の掟に対してまで逃走することに入らせた。このため、我々が、我らの王国を実現した暁には、群衆を血に飢えた獣に改造する暴力的概念であるこの言葉を、我々は、目に触れる辞書からは抹殺するであろう。獣たちは、血をたらふく飲んで腹が膨れると眠り込むので、鎖につなぐのは、いともたやすいというのは事実である。だが、血を飲まさなければ彼らは眠らず、引き続き闘争を続けるであろう。人民を、無秩序な群衆に一変させるには、自由を与えるだけで十分である。自由思想は、誰一人として、程よい使い方を知らない。故に、実現不可能である。人民を、無秩序な群衆に一変させるには、彼らに一定期間、自治を与えるだけで十分である。与えた瞬間から、共食い闘争が勃発し、階級間戦争に発展し、その真っ只中で、国家は、炎に包まれて炎上し、彼らの権威は、一山の海人に帰するであろう。アナーキーは、野蛮の最高の段階である。群衆は野蛮人であり、ことごとくの機会に、その野蛮さを発揮する。群衆は、自由を手にした途端に、いち早くアナーキーに転ずる。アナーキーそれ自体は、野蛮の最高の段階である。自由や平等は、人間の本性にある破壊的な原理である。我らの王国を築いた暁には、我々は明白にする。自由とは法従ではないことを、人間の品位とか力とかには、自堕落が含まれていない以上に、自由とは、抑制の効かない権利は含まないことを、良心の自由や、平等その他これに類するものは、人間の本性にある破壊的な原理であることを万人に公表し、個人の自由とは、決して、無秩序な群衆の前で、言語道断な言説を浪して、扇動することではないことを。真実の自由とは、社会の法律には、経験に厳しく従う人の不可侵性にあること。人間の尊厳とは権利意識に包まれてはいるが、同時に、いかなる権利意識も持たぬものであること、そして、自分勝手な空想を実現しようとすることは、決して許されないことを。自由の権利は、人間性に拷問をかける。我々は、最もはっきりとした口調で、ゴイム政府が犯した過ちを描いてみせるであろう。我々が、彼らに対する嫌悪の情をそそるので、人民は、他の自由を振り回す権利などよりも、濃度性のような状態で良いから、安穏の方を好む。自由の権利は、人間性に拷問をかけ、まさに、人間存在の根源を疲弊させ、人民は、自分が何をしているのか分かっていない一軍のこすからい山師たちの餌食となったのである。飲酒や性的堕落は、我々が手ほどきしたものである。飲酒で馬鹿になり、アルコール漬けになった動物どもを見よ。自由が、彼らに、節度なき飲酒の権利をもたらしたのである。それは、我々や我々一族の歩む道ではない。ゴイムらは、アルコール飲料に酔いしれ、彼らの若者たちは、 陰州老州とごく若いうちから性的堕落に地方状態となって成長する。その性的堕落は我々の特別な代理人、富豪の邸宅の家庭教師、下男、女性家庭教師によって、初期、その他によって、しばしば、ゴイムの娯楽場にいる我らの女性たちによって手ほどきされた。彼ら代理人の最後に、私は、大敗と謝しに、他の者たちを引き込む先兵である、いわゆる、社交界の貴婦人たちも入れておく。権力に対する悪行憎恨は、すべての制度を転覆させる最後の人たちとなる。後から出てくるおしゃべり屋たちが、議場と行政会議の場を討論会場に変えてしまった。向こう水なジャーナリストとハレンチなパンフレット屋が毎日のように政府当局を攻撃する。権力に対する悪行憎恨は、すべての制度を転覆させる最後の人たちとなり、ことごとくが狂乱した群衆の滅多打ちにあって空中に吹き飛ばされるであろう。自由思想の使い方を知らなければならない。政治的自由は、単なる思想であって、いささかも事実ではない。が、政権を持っている党派を粉砕すべく、この思想を、餌として、人民大衆を自陣に引きつける必要があれば、その巻き方や使い方を知っていなければならない。その際、相手方が、自由思想、いわゆるリベラリズムに感染していれば、そして、思想のためになら、喜んで全力を投げ打つつもりがあるならば、仕事はさらにやりやすくなる。我々の政府が承認されると、自由主義者や空想論者の役割は終わる。我々の政府が承認されると、自由主義者、空想論者の役割は最終的に終わる。その時まで、彼らはたっぷりと我々に奉仕し続けてくれる。そのために、我々は彼らの頭を、あらゆる種類の空想な内容の空想的理論、今では進歩的と呼ばれる理論の方に引っ張り続けている。自由、平等、友愛は、我々の王国では標語としては使わせない。リベラルな言葉、我らがメイソンの標語として効果の高い自由、平等、友愛は我々の王国が到来した暁にはもはや標語としては使わせず、自由の権利、平等の義務、友愛の理想というふうに単なる理想主義を表現したものに変える。これが我々のやり方、牛は角を捉えよなのである。自由とは法律で許されたことをする権利である。自由という言葉には、いろいろな解釈があるが、我々は次のように定義する。自由とは、法律で許されたことをする権利である。この定義は、通常は、我々だけに役立つ定義である。なぜならば、法律というものが前に述べた計画に従って、我々が思いのままに作ったり、廃止したりできるものであるから、およそ自由と名の付くものは、すべて、我々の手中にある。平等思想が一番下の思想であることは動かない。平等思想は自然法則に持てるものであって、平等思想が一番下の思想であることは動かないところなのである。進歩思想は限度というものをわきまえなかった。進歩思想はあらゆる種類の解放運動を激励してきたが、限度ということをわきまえなかったのである。いわゆる自由主義者は、実際はともかくとしても思想に関しては、例外なく無政府主義者である。自由主義者のどの一人も自由のお化けを追い求め、まっしぐらに保護中に、すなわち反対のための反対という無政府主義に陥っている。人々は階級と身分に分かれなければならない。人々は階級と身分に分かれなければならない。人間活動の実際にはさまざまな差異があって、平等などというものはありえず、何らかの行為で階級全体に類を及ぼすものと、自分自身の名誉を傷つけるだけのものとは、法律の前では、平等の責任を負うはずがないということは、万人が心得ておくことが肝要である。真理は一つであり、そこには、進歩が入り込む余地はない。我々は、ゴイムの空っぽ頭を進歩転換させることに成功したことはなかった。ゴイムの中には、物質的発明の問題ではないところで、進歩を追い求めたところで、真理からは遠ざかるばかりだということがわかる人間はいないのである。なぜなら、真理は一つであり、そこには、進歩が入り込む余地はないのである。進歩、それは、誤った推論に基づく思想のようなものであり、神の選民であり、真理の補完人である我々の外には、何人も知らない真理を覆い隠すのに役立つ。権利には、何ら具体性はない。我々の権利は力の中に横たわる。 権利なる言葉は抽象的な思考であって、何ら具体性はない。その言葉は、次のことを意味するに過ぎない。我が欲するものを我に与えよ。我が汝らよりも、強きことを明かせんがために。権利はどこから始まるか。どこで権利は終わるか。権威の仕組みが、薄弱で法律が空疎であり、リベラリズムの乱用により権利を乱発し、支配者たちが脆弱となった国家なら、どんな国でも、私は、新たなる権利を行使できる。強者の権利によって打撃を与え、既存の秩序と放棄の一切を粉砕し、すべての機構を再構築し、リベラリズムの中で放棄されて我々に残された彼らの権威ある権利を継ぐ王者となる。憲法に書き込んだ大衆に関する権利は虚構である。すべての人民は、奴隷や農奴として縛り付けられていたかつての時代よりも厳しく、貧困になるが、故に、重い労働の鎖につながれている。何とかして彼らは、この束縛から逃れようとするかもしれないが、この重荷を取り除くことはできず、決して貧困からは脱却できない。我々が憲法に書き込んだ大衆に関する権利というようなものは、虚構であって実際に使える権利などではない。いわゆる人民の権利なるものは、単なる観念、実際生活では決して実現されるはずのない観念としてのみ存在することができる。信仰心を奪い、権利思想を植え付ける。人民が、王は、神の意志を純粋に体現したものだと見ていた時代には、何の不平不満も鳴らさずに、王の専制権力に従った。だが、人民には権利というものがあるという考えを、我々が、彼らの心に植え付けてからは、彼らは、王座に座る者を、単に、普通の人間とみなし始めた。神権による王の聖誉は、人民が見ている前で、王たちの額から消え失せてしまい、我々が、人民から信仰心を奪った時に、権力の強力な力は、飛び散って、公共の所有権となり、我々がそれを押収したのである。